皆さん、おはようございます。FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝、いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は、爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は、仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室。番組を進めてまいりますのは、シティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は共同通信社静岡支局長の坂田進さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。共同通信社の坂田です。
それではお話を伺う前に、共同通信社静岡支局長の坂田進さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。坂田進さんは昭和30年のお生まれで、京都市のご出身です。昭和54年共同通信社へ入社、甲府支局大阪支社社会部などで勤務の後、外信部へ、モスクワ、ベルリン、シドニー支局などで勤務されました。編集局ニュースセンター整理部を経て、今年5月静岡支局長に就任されました。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、坂田さん、おはようございます。
おはようございます。
静岡静岡を入れていただきましてありがとうございます。
いや、とんでもないです。
今紹介聞いておりますと、京都のご出身。
はい。
京都はどちらですか。
京都市南区というところです。
南区っていうのは新幹線より南側っていうこと
ですか。そうですね、東海道線の南のあたりを、まあ、南区と申しますね。
坂田さんはそうすると京都の生まれ育ちということになるんでしょうか。
そうです。
で、小中学校、高等学校もみんな地元ですか。
はい、そうです。
子供さんの頃はね、まあ、生まれが1955年っていうことになると、はい、昭和30年でしょうか。
はい。
頃、まあ、物心がつくのは、まあ、小学校入ってからぐらいの、幼稚園から小学校ぐらい、はい、頃の京都って南区のあたりってどんな感じだったんですかね。
はい、まあ私がまあその小学生ぐらいの頃はですね、まあ、南区っていうのは、田畑がまあ多くてですね、街道沿いに集落があるというぐらいのところだったんですね。で、まあ、私のまあ実家の近くは、まあ、鴨川という川が流れてまして、はい、まあ、時々その鴨川の堤防が崩れてですね、まあ洪水、まあ大雨の時に洪水が起きたりして、まあ船でですね、家から家に行き来したりとかね、そういうこともありましたけど、今は堤防は決壊しないように工事されましたし、
その後はどういうことがあったんですかね。
ありましたね。
で、中学校高校の頃、特別に打ち込んだスポーツとかですね、文化活動とか、そういうのあるんですか。
いや、まあ少し陸上競技部とかはね入ってましたけども、まあ高校の時はもうそういうスポーツはほとんどせずにですね、まあ主に遊びの方にというか勉強以外の方に
精を出してたんですね。
そうですね、はい。
で、高校を卒業して大学は東京、
はい、
東京外語、外語大学ですか。
はい。
京都にも大阪にも外語大学っていうのはありますよね。だけどやっぱり東京へ行きたかったんですか。
まあもちろん最初、まあ、浪人してましたので、最初地元の京都の学校に、目指して受けたんですけど、まあそこに入れなかったので、まあ、浪人してですね、まあ、今度は東京の大学でも挑戦しようと、東京一度行ってみたい、住んでみたいということもありましたので、うん、はい、
京都で生まれ育ってね、高校まで行って、それから大学が東京っていうと、やっぱり ずいぶんその地域性って言いますかね、うん、その町とかそういうのは違うんでしょ。それから人々のその構造とか物の言い方とか考え方とかどうなんでしょう。
そうですね、まあ違いますね。まあ、東京っていうとやっぱりあの東京の人だけじゃなくて大学なんかはまあ全国いろんなところから来てますからね、うん、そのまあまあ、最初私もあの関西弁で話してましたけども、それでは分からないとか言われたりするんでまあ自分の話し方もですね、まあ、だんだん変わりまして、今はもう京都弁なんかほとんど話さな、うん、話すことはないですよね。
今全然聞いてて、
ね、
京都弁とかそういうふうな訛り、はい、訛りっていうかね、あれが正しいのかもしれませんけれども、そういう感じはないんですね、うん、
はい、
で、あの何科ですか。
あの学科はドイツ語学科でした。はい、
また難しいものを選ばれてるんですねで卒業するときに、まあ、あの別に東京外務を出たからって言ったって語学関係だけではなくて、まあ、いろんな選択肢があると思うんですけど、で、まあ、共同通信社いわゆるメディアの世界に入られた、
はい、
これはなんか前からそういうふうにお考えになってたんですか。
いや、まあ、あのその就職するにあたってですね、まあ、その時にまあ何をやりたいか、まあ、考えまして、どういう仕事がいいのかやりたいかというと、まあ、あの新聞のですね記事を書く仕事をしたいなと、
うん、まあ、一種のジャーナリズムなんですけれども、ちょっと新聞とかテレビとかラジオとかね雑誌とか、あの共同通信社っていう会社の仕事自体がなんて言いますかちょっと違うんですよね、性格がね、
はい、
あので共同通信に入られて、共同通信も全国に支社支局があるんでしょ。
はい、そうですね。
で、
は
い、初任地はどちらだったんですか。
初任地はあの山梨県の甲府支局というところです。
あ、甲府ですか、
はい、
あ、静岡県のお隣へ行かれたんですね、
そうですね。
甲府っていうのもいいところじゃないですか、ね、山間地で盆地で、
はい、いいところですよ、はい、
果物も美味しいし、
そうですね、あの桃とかぶどうとか、うん、あのたくさんいただきました、
うん。
ところであの共同通信社の話前後するんですけど、共同通信社っていうのはですね、さっきちょっと私その他の新聞とかテレビとかラジオとかそういうメディアとは違うって言ったけど、もうちょっとその辺をですね、あの、はい、お話ししていただけますでしょうか。
はい、はい、まあ、あの通信社というのはですね、あの、まあ、新聞社と違うところはその印刷部門とかですね、
うん、
あの広告を取る営業部門とか、
うん、
あの新聞を売る販売部門とかそういうのがない、まあ、編集だけのですね、まあ、特化した、まあ、ジャーナリズムの会社ですね、で、まあ、やってることは取材して記事を書いて、それを、まあ、あの新聞社とか放送局に、まあ、配信してですね、まあ、それを使っていただくと。だからあの自らのメディアが直接のメディアっていうのはあの読者とか視聴者に触れるメディアっていうのはないわけで、だからそういうみなあの読者視聴者の人と直接はその接する機会がないわけですよね、その報道するにあたって、まあ、そこら辺が違うところだと思います。
なるほどね、はい、だけど新聞なんかよく見てるとあの配信記事のところに共同って書いてあったりですね、
う
ん
う
ん、それからテレビなんかで共同通信の配信によるっていうようなことをまあ、クレジットっていうんでしょうかね、はい、そういうのが出てきますよね、だから、うん、なるほど、そういう役割を果たしてるのかなっていうふうには思うんですけど、一般にはちょっと新聞とかテレビでストレートにその、まあ、あの読者に、ね、呼びかけたり視聴者に呼びかけたりすることはないもんで、ちょっと分かりにくいかもしれませんね、
はい、
爽やか談話室は共同通信社静岡支局長の坂田進さんをお招きしております。
坂田さん、それで甲府にまあ4年間ぐらいおられて、それからどういうところを回られたんですか。
その後はあの京都支局で3年ぐらい。
また随分変わった、もう自分の、 あの生まれ故郷ですね。
そうですね。
その後なんかしつこいようですけど、あのどんなところを回
る、はい、大阪の社会部というところにおりまして、はい、
社会部っていうのはいわば警察とかそういう事件事故とかそういうふうなのが中心になるところですか。
まあ、あのそうですね、まあまあ、社会一般 の、 あの、まあ、事件事故、それから人々はどんなことやってるかとか、
うん、
そういう 一般的なニュースを取材するところですね。
でその後なんか順応って聞いてて恐縮なんですけれども、大阪には何年ぐらいおられた？
その2年間ですね。
年間、
はい。
でその後編集局へ戻られた、本社の方へ戻られた。
はい、本社の、まあ、編集局の中の外信部というところに移りました。
この東京の本社の方からあれを取材に行けとか、逆にそういう話もあるわけですか？
はい、まあそれはもちろん相手の時間帯、まあ、できるだけ夜は起こさないで朝になったら早く電話かけて取材に行けと、そういう指示はありますね、うん。
外国の通信社からストレートにその共同通信の方に入っていく、先に入ってくるなんてこともあるんでしょうね、きっと。
そうですね、まあ共同通信もその海外には
提携の
通信結構支局を置いてるんですけれども、まあ30とか40ぐらいあると思いますけども、それだけでは世界中のニュースはカバーできない、うん、できませんので、やっぱり外国の通信社の情報がですね、まあ、早い時は多いですから、それを聞いてから、まあ、海外の支局の記者にこういうのが起きてるから取材に行ってくれとか、すぐ記事を送ってくれとか、うん、そういうことはありますね。
そういうことを指示するわけですね、はい。だから大変ですね、その時差っていうか時間がね。
そうですね、
タイムラグがあるんですからね、はい。でその仕事を終えて、今度はご自身が今度海外支局行くことになっちゃったんですか？
そうですね、はい。
最初はどこ行ったの？
最初はモスクワです。
またむちゃくちゃ寒いところに行かれたですね、
はい。
モスクワはしかしカバーするエリアがものすごく大きいし、昭和何年頃ですかね、その昭和60年、平成に入って、
ですね、まあ、昭和と平成の
間ぐらい
でちょうどその変わり目の
ぐらい、ね、
行った時は昭和で、帰ってきた時は平成だったと、そういう頃ですねと。
そうですか、はい。ちょうどまあソ連がロシアに変わっていく、つまり社会主義とコミュニズムの国から、まあ資本主義って言っていいのかどうか分かりませんけど、大きく西欧化しつつある、その過渡期ですね。
まあいた時はもうちょっと前なので、まあまあ、帰ってからですね、その日本に帰ってから、そのベルリンの壁崩壊とか、まあ、その前後してソ連の崩壊というのがありましたけどね、
あの壁を、ね、壊すのを見てました、テレビで、ね、見てましたけどね、
はいはい。そうですね、私がそのモスクワにいた頃にそのベルリンの壁が崩壊したんですよ。それで、まあ、モスクワにいたからそのベルリンに出張に行って、その時その壁が崩壊するところを、まあ、取材したということもありました。
はい、よくあの壁の石をですね、拾ってきてどの頃なんていうことを聞くことあるんですけどね。
まあその壁をですね崩しているところとかを、まあ、取材しましたね。
まあ一つの歴史の大きな転換
ですね。そうですね。
まあ私どもの日本にいるとよくわからないんですけれども、ベルリンっていうのがどういう位置にあるかっていうと、その東ドイツの真ん中にある島みたいなところなんですよね、
はい。
西ドイツじゃないんですよね、うんうんうん。だからその西ドイツから東ドイツへ行って、でその東ドイツのところに島みたいな形でベルリンが残って、そういう感じなんです。私も
で、そうですね、
ちょっと、はい、日本にいるとそういう感覚っていうのは分かんないんだよね、
う
ん。
そうですね。
でレニングラードとか、まあ、レニングラードって今ペテルブルクっていうんでしょうか、ああいうところまでずっと取材に行くんですか？
そうですね、まあその頃はですね、その民族運動っていうのも起きてまして、例えばバルト三国の独立運動とかありまして、
ね、ありました。
まあ、そういう取材に行ったりとかしましたね。
FM ハイ爽やか談話室、共同通信社静岡支局長の坂田進さんにお話を伺っています。
坂田さん、まあ、長い間のね、通算何年ぐらいになるんでしょうか、その海外支局っていうのにいたのは。
通算してまあ10年ちょっとだと思います。はい。
その間ご家族はご一緒ですか？
そうですね、まあ、はい。
大変ですねこれね、子供さんがね。
そうですね、
ちゃんとその奥様や子供さんち、まあいろいろタイプがあるかもしれませんけど、その地域に馴染まなきゃいけないわけでしょ。
はい、そうですね。まあ、まあ、あの子供によってはね、その地元の学校に行かなければな、日本人学校があるところはいいですけども、ないときはその地元の学校、幼稚園とか小学校に行かないといけないですからね。そこで、まあ、全然言葉もわからないですから、そこに、まあ、なかなか慣れにくい子どももいますし、まあ、すぐ順応する子もいますしね。それは様々だと思います。
そうですよね。そういう意味じゃ厳しい仕事ですよね。はい、で言葉だってそのベルリンからモスクワからベルリン行ってカイロ行ってシドニー行くっていうとみんな違うわけでしょ。アラビア語からなんかも喋らなきゃいけないんでしょうし、まあ、もちろん通訳とかね、いろんな人がいるんでしょうけど、はい、それにしたって全然わからないんじゃ通りませんでしょうしね。
そうですね。
海外特派員ってのは大変ですね。僕らテレビ見てるとかっこいいなと思うぐらいのところですけど、
ね、羨ましいね、いろんなところが見れて
っていう感じはしますけどね。本当
それはそうですね。いろんな国に行けますし、あのその例えばカイロだったらそのエジプトだけを取材するわけじゃなくて、まあ、中東地域の全域をカバーしないといけないわけですから、もうほとんどの国に、中東のねほとんどの国に、まあ、行きましたし、
そうするとあれですね、いろいろ歴史の移り変わりの時に、例えばあの、ソ連がロシアになった時とかですね、変わろうとしてた時とか、
はい、
あるいはそのカイロでは中東問題がですね、いろいろその熱気を帯びてきたとかいうふうなことがあって、まあ、いろんな経験があると思うんですけど、その中で一番その印象に残ってる思い出っていうのは何かありますか、一つか二つ。
まあ、そうですね、あの、まあ、イラクなんかは、まあ、その結局イラク戦争っていうのがありましたけども、その前に私が行ってた時に、まあ、あのアメリカがですね、まあ、バグダッドをその空爆したことがありましてね、まあ、その時に私もカイロからすぐ行けと言われまして、カイロにいた時に、まあ、東京本社からすぐに行けと言われて行ったんですけれども、まあ、その時に本当にですね、その空にですね、なんで光が出てその爆弾が落ちてるところを見るわけですよね。で実際落ちて、まあ、近くには落ちてはいないんですけども、やっぱりその爆弾が落ちたことによって建物が響いてですね、ガラスがガタガタするとかですね、まあ、そういうところに行って、まあ他の新聞社なんかに よってはですね、そういう危険なところには行くなとか、行かせない会社もあるわけですけども、
そうです、
まあ、うちの会社は行けと言われて、ね、まあ、行かされた、そういうのはまあね、なかなか体験できないことですから、よく、
まあ、僕らもテレビで見てましたけどね、あの空爆をやった時のね、アメリカね、現地にいるとそれは凄まじいでしょうね、きっと。
まあ、私に行ったのはそのイラク戦争より前のアメリカの攻撃なんですけども、まあ、やっぱりその本当に爆弾が落ちて家が壊れて、そこに住んでる人なんかも話聞くわけですけどもね、家族が亡くなったとか、病院にも、まあ、近くに落ちたりして、病院に、まあ、もともと病院の中にいた人がまた怪我をしたり死んだりしていると、そういうのを、まあ、自分の目で、まあ、取材する方も大変ですよ
ね。そういう戦争の場面で、まあ、あの取材活動するっていうのは、まあ、誰でもできることじゃないから、まあ、そういうことに巡り合わせた運の良さと怖さと、まあ、さまざまなもんね、感覚があるんでしょうね。一つ間違えば自分の命も吹っ飛んじゃうっていう感じがありますよね。
そうですね。
それからあのシドニーに行かれたって、シドニーっていうのはまあ比較的ね、そういうふうなその紛争とかそういうのは、まあ、細かく言えばいろいろあるんでしょうけどね、でもそんなになくて、
そうです
ね、まあ、西欧化されたね、近代的な都市ということで、はい、ある程度そういうところに行くとほっとして楽しめるっていうことあるんじゃないですか。
まあ、そうですね、基本的に平穏ですから、
であの、まあ、その後、まあ、編集局のニュースセンター整理部というふうなところへ行って、あのしばらく休んだんでしょうけれども、それから静岡支局へ来られたと、はい、いうことですね。
はい、
静岡へ転勤になった時は、支局長になった時には、まあ、まあ、これはラッキーだなっていうような感じだったんですか。
まあ、そうですね、まあ、他のところに 行くよりは、こちらに来られてることは良かったと思います。
ところで静岡の共同通信の支局長さんっていうとね、まあ、ニュースを、まあ、いろんな事件事故を含めた政治問題とかさまざまなものを取材して編集して、まあ、配信するということですけど、静岡という地域社会はですね、全国でどんなふうに見ておられます、まあ、47都道府県ありますね、まあ、経済とか、
はい、
県民性とかそういうので見て、どんなふうに感じられました？
まあ人口でいうとですね、全国で10番目に大きな県なんですね。だからそれで、まあ、東京と名古屋の間にあって、まあ、人は通過する人も多いけれども、結構重要な、まあ、意外に人が思っている以上に重要なところじゃないかと思います。
で、毎日今はあれですか、まあ、もちろん編集とか取材っていうのはあんまりもうね、立場上ねやられなくて、
はい、
まあ、共同通信の静岡の顔というふうなことでいろんな企業もあったりなんかされてるんでしょうけれども、どうなんでしょうか、西から東までこうずっと歩いて、どんな感じを受けます？
まあ、基本的に静岡支局にいる、まあ、記者が取材して、それをまあ記事を書いてですね、それを書いているわけですけどもね、それをまあそういう仕事が、まあ、うまくいくようにやってると。私の仕事というのはそういう仕事
ですね。そうですね、まあ、それが一つある、そうでしょう、リーダーとしてね、まあ、共同通信の顔っていうところもありますよね。なかなか使い分けっていうのも難しいんじゃないかと思うんですけれども、うん、現在その静岡支局には何人ぐらいおいでになるんですか？
はい、まあ、記者の数は5人、それと私の6人です。
あんまり多くないんですね。もうちょっと多いのかなと思って、ね、
はい、
浜松とか沼津には、ね、その静岡で全部をカバーしてる。
そうですね、はい。まあ、浜松に浜松分室というそういう、まあ、部屋は借りてるんですけれども、まあ、記者はそこにはいないと、
うん、
何かあった時にそこに行って仕事をすると、そういう状況です。
なるほどね。いろいろお話を伺ってね、拝見してて非常にこうなんていうか誠実って言いますかね、うん、まあ、そういうと他の記者の方に怒られるかもしれませんけど新聞記者ジャーナリストっていうのとちょっと感じが近くて、うん、なんか大学の先生か何かかなみたいな感じがするんですけどね好きな何て言いますか、うん、もの、まあ、趣味って言いますかね、
うん、
例えば音楽だとか読書、まあ、読書は当たり前でしょうけどね、うん、まあ、ジャーナリストだってからスポーツとか、
はい、
お酒グルメの類とかそういうのもあるんです。
まあ、そうですね、まあ、いろんな、まあ、こういう仕事をしてると、まあ、いろんなところにですね、仕事を通じていろんな国とか地域に行けると、まあ、そういうのは一つの、まあ、楽しみです。まあ、だから旅行をする、まあ、できれば時間があればもっといろんなところを回って、静岡県もですね、まあ、先ほどおっしゃったように西から東から西へと、まあ、いろいろ回りたいと思ってますけどもね。で、まあ、いろんなその地の、まあ、人々の声を聞いたりとかしたいなと思ってますけども。
うん、お酒とかですね、グルメって言い方おかしいんですけど、食べ物ってどうなんですか？
まあ、そうですね、まあ、外国にいるとやっぱりお魚ですよね。日本の、まあ、魚っていうのはあまり食べる、生の魚を食べるっていう機会はないですから、まあ、そういうこともあってですね、まあ、生の魚、お寿司とかですね、
うん、
刺身とかそういうものがやっぱり自分としては今なんか、まあ、たくさん食べたいなと、そういうことはありますけど、
まあ、静岡にはね、
確
かに魚も美味しいし、お酒も美味しいですよ ね、ぜひその辺はね、社会担保していただきたいっていうふうに、思いますけどね。
はい、
で、単身赴任ということなんですけれども、ちょっと立ち入って聞きますけど、掃除とか洗濯とか炊事っていうのはどうなんでしょう？
まあ、一人暮らしですから、 そんなに苦労してません。掃除とかは、別に嫌いじゃないですから、狭い家ですから、まあ、
洗濯なんかも全部自分で
洗濯もね、まあ、
今の洗濯機便利になりましたからね、
そうですね、
そうですか、
部屋もきちんとしてそうですね、
ね、多分真面目にきちっとやっておられるんでしょうね、
はい、
で炊事はしないでしょ、うちでは。
そうですね、あまりしないですね、はい、
まあ炊事をするっていう男の人はどうも私はあまり好きでないんですけどね、自分の好みで言っちゃいけませんけど。でところで静岡市へね来られてね、多分まあ生活されたのはさっきのお話のように初めてということで、住んだのも初めてですから、で静岡の印象でこれはちょっと困ったなっていうか問題だなっていうのは何かあります？
まあ特にありませんけども、まあまあ、私が住んでるのは駿河区です。
トロですか？
いや、もうちょっと南の方なんですけども、だから元京都の、まあ、先ほど言いました、南区と、まあ、雰囲気は似てるわけですよね。だから結構自分はその、まあ、好きなんですけども、ただ問題はですね、その交通が不便ですよね。まあ、もう少しバスの便とかが充実していればですね、いいのかなと。
北側はですね、葵区の方がバスの便が非常にいいんですよね。
そうですね。
でもね、南はね、どういうわけかあんまり良くないんだね。どうしてでしょうね。
マイカーを持ってる方が多いんじゃないですかね。
そうですね。だからもうそういう意味でもうちょっと交通の便を良くしてもらって、でまあ政令指定都市になりましたから。政令指定都市では地下鉄なんか走ってますからね、そういうのも駿河区あたりで作ってもらえればありがたいですね。
おっしゃる通りですね。私なんかも、実は私も役所にいたもんですからね、そういう計画も立ったこと、構想も考えたことあるんですけど、静岡って町はですね、水圧がすごく高いんですよ。だからね、地下にね構造物を作るっていうのは非常に難しい。地下水脈が網の目のようにあるんですからね。だから地下鉄って本質的に私は多分静岡の場合は無理だと思います。
なるほど。
作るとすればモノレールだろうというふうに思いますね。
なるほど。
結局ね、水圧がすごい強烈なんですよ。だからいい水も出てくるんですよね。だから掘ってけば掘るほど水の圧力がもうすぐ出てくるということ。でも確かに駅南はもうちょっと交通が便利だといいですね。
そうですね。
まあこれから何年おいでになるか分かりませんけれども、まあいる間にぜひ静岡をよく取材されてですね、
はい、
宣伝していただければありがたいと思います。
わ、
はい、
かりました、
はい、ありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は共同通信社静岡支局長の坂田進さんを迎えしてお話を伺いました。坂田さん、どうもありがとうございました、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、次週11月23日は三輪中学校校長の浅井夏美さんを迎えしてお送りする予定です。それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。